おはようございます。1月28日、水曜日の朝の坂本舞の声のエッセイ撮っていきたいと思います。なんか昨日のポッドキャストがめっちゃ楽しくて、あ、やっぱり楽しいって思いました。で、今日もね、調子に乗って撮ろうと思ってるんですが、ポッドキャストであんまり喋ってない話題なんですが、私は2013年に、ネパール産のオーガニックコスメのブランド、ラリトプールっていうものを立ち上げているんですね。で、現在も経営しておりまして、こちらの、年に一度のネパール産の4つのアイテムがあるんですが、石鹸、フェイスソープやシャンプーバー、あとはマルチバームとバスソルトの4つのアイテム、めちゃめちゃ人気で、13年間本当にずっと長らくね、リピートしてご愛用いただいている方が本当に多いアイテムなんですけど、こちら今年に1回だけご注文を受けて、で、初夏の頃にお届けするというスタイルでお届けしているんですね。こちらの年に一度のご注文をただいま受付中です。で、年に1回なので、ちょっと喋っておこうと思い立ちまして、今日はね、その話をしたいと思います。で、私がネパールとご縁ができたのは、もうこのポッドキャストを聞いてくださってる方、きっといろんな方がいらっしゃるかと思うんですが、昔からね、知ってくださってる方もいると思うし、最近知ったよっていう方もいらっしゃるかなと思い、で、ちょっと最近知ったよ、シンが歌う瞑想の坂本舞さんとして知ったよとか、舞シンタ音楽の坂本舞だと思って知ったよみたいな感じの方といろいろいらっしゃると思うんですが、今日はネパール産オーガニックコスメの、ファウンダーの坂本舞、旧姓向田舞っていう名前で当時はね、活動してましたが、として話していこうかなと思います。で、このブランドが立ち上がったのが2013年なんですね。で、私は15歳の時にネパールで働いていた高津良平さんという方と出会い、で、その2年後アルバイトをして貯めたお金をでチケットを買ってネパールに行きました。それがね、17歳の時でした。で、1ヶ月ほど高津さんのお宅にね、ステイさせていただいて、いろんな体験をして、で、そこから大学卒業と同時に NPO を立ち上げて、で、コフレプロジェクトっていうネパール の女性をサポートする NPO を立ち上げたんですね。で、そのコフレプロジェクトが何をしてたかというと、女性たちに、私大学4年生の時に6ヶ月間女性たちにの声を聞くフィールドワークをしてて、アジア10カ国を巡っていて、で、その中にで、女性たちから聞いた声がいろいろあったんだけど、お化粧したい、メイクしてみたいっていう声があった時に、私のね、自分が持ってたお化粧ポーチを使っからのコスメを使って、みんなにお化粧してあげたっていうことが始まったんですね。で、その時に本当に女性たちのその内面がね、すごく満ちて、内側から笑顔がこうわーってこぼれてくるのを見てたら、もう本当に幸せな気持ちになって、私自身が、で、わー、これなんかすっごい喜んでくれるって思い、で、コツコツやり始めたんですよ。で、それが大学4年の頃でした。で、そこからまたネパールに通うようになって、いろんな場所で、本当にめちゃくちゃたくさんの場所で、女性たちにメイクをして、女性の自尊心をこう引き出していくっていう、そういうプロジェクトを始めたんですね。それがコフレプロジェクトっていうプロジェクトでした。 NPO でした。で、そこから特に私が 強くね関係をこう築いていったのが女性、特に人身売買の被害に遭ったサバイバーの女性たちで、ネパールのね農村地域から村からインドの売春宿赤線地帯に売られて、でそこで強制労働させられて、でそこから国際警察とかねいろんな NPO によって救出されたサバイバーの女性たちがいたんですね。でその救出された女性たちはネパールのシェルターでしばらく数年間暮らしたり、心の傷を癒したり職業訓練をして社会に出るための準備をしたりする家があって、でそことの出会いで私はもう長らくそのシェルターでメイクをして女性たちの自尊心を引き出したり心の傷を癒したりっていう活動をしていたんですね。でそのシェルターとこうやり取りしていく中で、女性たちがやっぱりネパールってね、女性がこう女性の識字率も非常に低かったり、その当時も15年以上前だから今とはまたちょっと変わってるかもしれないけど、女性がこう社会進出していくとか仕事を持って自立していくっていうのはとても日本と比べるとやっぱりとてもハードルが高くて、でそんな中で女性たちの仕事を作っていきたいっていうことで、このラリトプールという化粧品のブランドを立ち上げたんですね。でここで38名の女性たちがシェルター出身の方々が、石鹸作りやいろんなものづくりを手伝ってくれていました。で商品のパッケージにね結ぶ紐とかさまざまなもの、ここに製造にまつわるいろんな業務をそのシェルターの女性たちにお願いをして、で誕生したのが13年前です。でネパールって本当に本当に自然が豊か で特にやっぱりヒマラヤっていうね地球で一番高い山、8000メートル級の山々がある国なので、その高山植物がめちゃくちゃ特殊なものが取れるんですね。でそこに着目して私たちは商品開発をしたんだけど、特に私がいくつか注目した植物があって、でその一つがジャタマンシーっていう標高5000メートル級に生息する、まあ、特にねしかも自生するものですね。一度もその農薬など撒かれたことのない、もちろんそういう山々に自生しているジャタマンシーという植物の根っこから抽出されるオイル、これをキー成分として、ラリトプールのシグニチャーの香りっていう形で設定しました。ですっごく落ち着く良い香りなんだけど、根っことか土とかすごくねなんかスモーキーな感じのすごくどっしりとした香りなんですね。でこれをフェイスソープとシャンプーバーに配合しています。でフェイスソープはさらにネパールのね標高3000メートル級のエリアに生息するヤクのミルクが入っていて、すごく脂質が多い、牛乳の14倍の脂質が含まれていてアミノ酸も豊富でっていうことで、洗い上がりがとってもしっとりするソープに出来上がりましたっていう、ちょっとね商品一つ一つについて説明するとめちゃくちゃ熱がこもって熱くなっちゃうんだけど、なんかちょっと過去の私が商品について喋ったインスタのアーカイブとかもねちょっとリンクに貼っとこうかなと思います。うん、ですとにかくね本当に唯一無二の商品で、最近そのもうスタートしてから13年経つけど、これまでやっぱりフェイスソープジャタマンシーとヤクミルク配合のフェイスソープがまあダントツ一番人気だったんだけど、で次がバームが人気でね、これもすごいいいバームなんだけど、バスソルトがここ数年 3,4 年ぐらいで突然の人気がバンって上がってて、でなんかねこのリピートしてくださる方が毎年その買う個数がねなんか売買ゲームみたいになってて、なんか1個ご注文した方が次の年6個 ご注文することになって次の年18個とかなんかものすごいのですよ。で多分1ヶ月に1瓶とか使うのかな、そのぐらい使ってくださってるようで、本当に効果がすごい感じられる商品で、でこのバスソルト、アンソボーゴンっていう精油がごめんなさい、めっちゃたくさん入ってるんですね。ちょっと水飲もう。はい、それでアンソボーゴンって聞いたことないじゃないですか。で私いろいろ調べたんだけど、日本でアンソボーゴンを配合した商品って、こういう化粧品ってバスソルトは少なくともない。だから本当になんか大げさじゃなくて唯一無二なんです。これしかない、ラリトプールでしか作ってない商品で、このアンソボーゴンはやっぱりネパールのね鉱山で取れるものだからとても貴重で、自生するワイルドハーブねになってます。でこの成分が何にいいかっていうと、筋肉疲労を取ってくれるとか、あとは内臓の機能を正常化する、例えば食べ過ぎた日とか飲み過ぎたみたいな時にこのバスソルトどっさり入れていただいて、手のひら1杯分ぐらいで十分なんだけど、入れてよくかき混ぜて溶かして、で入ってもらうとあれみたいな、すごいねさっぱりすっきりしているっていう現象が起きます。あと二日酔いが起きなかったりとかね、あ二日酔いの時に入ってもいいですよ。お酒飲んだ後とかに入るのにちょっとね本当に飲みすぎた後お風呂入ると危ないかもしれないから、でもとにかく二日酔いの時に入ってすごいすぐ良くなったっていう方とかもいらっしゃったり、あともちろん普通に筋肉疲労とか肩こり腰痛とかにも良いっていう風に言われている成分ですね。で香りも本当にね、なんかこれでしか感じられない香り、もちろんこれしかアンソボーゴンを使ってる商品って日本にないからこの香り嗅いだことないってなると思うんですけど、本当にすっごいなんか香りを嗅ぐだけでもこのなんか内臓がスカッとするような感覚とか、なんか体がしゃっきりするっていうような効果が私は感じられていました。でこのバスソルトのねお塩自体ももう3億年以上かけて結晶化した、太古の海の海水なわけですよね。でミネラル豊富ですごくその硫黄の成分とかも含まれているので、お風呂が本当にお風呂上がりの体がすっごいポカポカするんですよ。だから普通に何も入れないお風呂に入って上がった時の感覚ともう全然違う。お塩を入れてバスソルト入れていただいて入って上がった時の体感覚は本当にね温泉の後みたいな感じです。だからもうこれコロナ禍でなんかねすっごい一気に火がついた感じがありましたね。なかなか外出できなかったり温泉行けないとかいう時にもめっちゃおすすめです。でも一つ一つ喋りたくなってきちゃった。じゃあちょっと一旦今日ここまでにしよう。もうバスソルトとフェイスソープめちゃめちゃ本当に唯一無二だからぜひ。あとシャンプーバーとマルチバームっていうのがあるんだけど、これについてはちょっとまた明日でも喋ろうかな、はい、と思います。でラリトプールは本当になんか本当に愛されて、私なんかがこう熱弁して広めるとかなんかそういうことではない形で、なんかこのラリトプールという存在がなんか一つのね人格としてこう立ち上がってるみたいな感覚があって、もちろん私がこうブランド名とかね作ったりロゴをこの方に頼んでとかこういうラインナップで作るとかは決めていったんだけど、でもやっぱり なんかネパールのいろんなこう神々に守られているという感覚がどうしたっても拭えないような奇跡的な出来事とか、いろんなご縁と皆さんの協力と幸運に恵まれて、なんか現在もね13年目の今も細々とですが続いています。でさっき唯一無二って言ったんだけど、なんかこの私にとっても本当にこれでなければ感じられない感覚とか感触とか香りとか効能とかを感じているし、なんか多くの方にとってこのねラリゾプールを使ってくださる皆様にとってもなんかそういう感覚をお届けできてるのかなと思うとね、なんかすごいじんわり嬉しいですね。で今年はね、あの昨日お話ししたシンガのね祈りの響きというパートがこう入ってくるっていう話をしたんですけど、今年はそのシンガでもいろんな場所でリトリートをやっていこうと思っているんですね。で実は2月にちょっとシークレットリトリートも企画していたりとかして、で3月以降はちょっとどなたでも希望者の方が参加できるような形でちょっと企画も増えていくかなと思うんですが、今年はねネパールも行くんじゃないかな。であとねハワイのカウアイ島もとてもご縁がある場所で、こちらもおそらくね今年ちょっと複数回行くことになるんじゃないかなって思っています。でネパールって私がねその15歳の時にその出会った場所で、すっごいこう自分にとってはなんかネパールっていうのが私のなんかシグニチャーみたいな、なんかこうトレードマークみたいになっているんですよね。だけどなんか同時にこう2026年に入ってからなんかこうネパールにこのネパール印みたいなものを剥がす必要はないけれども、なんかもっとそのシール増やしてもいいよみたいな感覚が来てて、まあ実際国名では別にねたくさんなんていうのかな来てるわけじゃないけど、もともと住んでたアメリカとかねネパール以外にもニューヨークに2年住んで、その他の州にも3、4年住んでいたし、あとは、まあ、ロンドンはね なぜかご縁があって多分一番行ってる国なんですよね。イギリス友達がいてもうひたすら通っていた大学生時代とか、まあ、あとは子供の時からのねお友達が住んでてよく泊まらせてもらってたりとか、でロンドンもすごいこう行く機会があった場所だし、うん、なんかネパール以外のあとパリとアンコーナっていうイタリアの街があるんだけど、なんかねそこもちょっと行かなきゃって感じがあって、そうなんですよね。あと日本国内でもちょっと行きたい場所がめっちゃたくさんあって、ちょっと2月もねとある木に会いに木と海にこう出会いに行こうと思っていて、3月どうだろうな、ちょっといろいろね目指してる場所がいくつかあるんですよ。でそれもこうなんかネパールって私の一つのこうトレードマークだったけれども、なんかそれをこう手放すっていうことじゃないけど、なんかいろんな場所をまた私自身も訪れていろんな出会いをこう増やしていくっていうことをねやっていきたいなと思ってます。うん、なんかそれをやりながらまた改めて ネパールとね出会い直すっていうこともあるだろうし、はい、そんなわけでね今私は本当音楽の活動、マイシンタっていうユニットでやってる音楽のこと以外にもシンが歌う瞑想があってラリトプールがあって、 でもラリトプールの中にこの企業塾っていうね、私はもともと社会企業って言われるような分野で起業していて、なんかこう利益とかその拡大成長が目的になっていない、社会へのこう何かグッドインパクトを起こしていこうっていうのがこの会社の目的だから、その事業が大きくなればいいってもんじゃないという企業で、その当時はねちょっとすごい新しかったからめちゃくちゃ注目していただいていたけど、なんかこうそういう企業がやっぱりここからそのマイクロ企業みたいなものかな、小さいこう一人社長の会社でこう自分が本当に心からやりたいことをそのなんていうのかな、やれるよう なんかそういう企業が引き続きやっぱり求められてると感じるので、私はラリトプール企業塾でね、自分だけの黄金の道を行きましょうっていう、全部の争いに、全部の競争に負けていいから、自分だけの道で本当の勝者として生きるのですっていうような感じでやってるんだけど、もうめちゃくちゃ熱い企業塾ができたし、だからね今いろんな軸で私も活動して、いますが、なんかその自分のそのこう独り立ちして、その親元から離れ自分が一人でこう立って生きていくっていうことの最初を支えてくれていたのがこのラリトプールでした。私自身も支えられたし、なんかこれを通してたくさんの人たちと関わることができて本当に幸福なスタートアップ起業家だったなと思います。で、ね、今もこうやってやって続けていられるってことにも感謝ですし、うん、という感じで、1月の末まで、おまとめ割引っていうね、いくつか複数購入したいっていう方向けの、おまとめ割引は1月末までやってますので、ラリトプールちょっと初めてだけど使ってみたいなっていう方は、ぜひ1月末までですと、4つのアイテムがセットでね、お安くなってたりとかしますので、ぜひチェックしてみてください。本当に年に一度だから、途中で気がついて夏とか冬とかに売ってないんですかみたいなことをご連絡いただいたりするんだけど、今です、今がご注文のタイミングでございます。ということでぜひチェックしてみてください。ネパール産のアイテムで、しかもこう女性の雇用創出を目的としているからこそ、もう絶対商品のクオリティをもう私ができるマックス最高レベルで作んなきゃって思ってたんですよ。でやっぱりその当時13年前、開発に2年かかってるから15年前からやってるんだけど、その当時の私に対して本当によくやったって私は言いたいぐらい。だって13年経った今でも全く色褪せず、私も使い続けてるし、もう10年以上の使い続けてくださってるお客様も本当にたくさんいらっしゃるんですよね。だからなんか本当に私よくやったよって思います。13年前の私に言いたい。うん、素晴らしいよ。本当に研ぎ澄ましてたし、マジでこれしか考えずにやってたんでね。その時の集中力をちょっと私もまた、娘もね6歳になって今年小学校入るし、なんか私もちょっとここからシンガの祈りのね響き、祈りの旅をちょっとやって行きたいなとも思いますし、ラリトプールも引き続きこのような形で年に1回の受注生産となりますがやっていこうと思っております。ということで今日もお聞きいただきありがとうございました。やっぱりなんかポッドキャスト最もなんか安心しますね。なんか最近ちょっとやっぱり AI の生成したものが世の中に溢れすぎてて、特にインスタとかにブワーッとおすすめされたり、シュッてこう目に入るものでこう思考がブツッて切れちゃうのが嫌すぎて、私ちょっと SNS 今本当に必要な時しか使わないんですけど、でもポッドキャストはやっぱりこのなんか人間の呼吸を感じる もので、私自身も喋っててとても幸福だし、誰かのね声を聞くのもめちゃくちゃ幸せですよね。やっぱり人間の仕事は想像すること、まあ、こうやって想像していくこと、愛すること、そして祈ることになっていくんだなって感じがします。はい、なんか無理やりまとめた感がありますが、今日はラリドプールについてご紹介させていただきました。あのもっともっと詳しく知りたいよっていう方は、私がかつて書いた本があって、向田舞、向田邦子さんと同じ漢字で向田舞が旧姓なんですが、向田舞著の美しい瞬間を生きるっていう本がディスカバー21という出版社から出ております。これもう12年前の本なんだけど、もうね信じられないんだけど、いまだにその企業塾に入ってくれている方がもういまだにこの本を持ってて読んで、もう大事にしてくれていますってなんか言ってくれるんですよ。でそういう方が時々いらっしゃってめっちゃ嬉しいんですけど、久々に読むとちょっと照れくさいんだけど、本当にねいい自分で言うあれだけどいい本です。うん、もう15年近くね前に書いたやつだから、もうなんか別な人みたいな感覚もあるんだけど、あでも私のなんか本当に真価の言葉が綴られているなって感じがします。うん、なのでもしこの中にねラリドプールがどんな風に生まれたのかとか、ラリドプール以外のこともね、あのネパールで どんな風に過ごしてたのかとか、いろんな話があって、あと当時ねニューヨークにもいたから、ニューヨークの話とかも入ってますが、ニューヨーク東京ねカトマンズを行き来していた時の私のエッセイが出てますので、もしよかったらこれもチェックしてみてください。リンク貼っときますね。はい、ということで今日もなんか楽しかった皆さんもどうぞ良い日を過ごしてくださいね。ではバイバーイ。